もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
嫁姑の確執、
はい。あ、はい。あなたは今おいくつですか？
51歳です。
はい。旦那様はおいくつですか？
60歳です。
はい。で、お姑さんと同居してらっしゃるんですか？
以前、同居していました。
あ、はい。お姑さんおいくつですか？
88歳です。はい。
お姑さんはいらっしゃるんですか？
はい。
おいくつでしょうかね？
90歳です。
90歳、はい。お子さんもお聞きしときます。お子さんはおいくつですか？
上が男の子で、はい。30歳です。
はい。
で、下が娘で、はい。27歳です。
はい。じゃあ、お子さんたちはもう独立なさってて、
そうですね。
ってことですか？
はい。はい、はい。
じゃあ、ご夫婦でお過ごしになってて、以前同居なさってた、お姑さんとの確執っていうのは一体どういうことでしょうかね？
確執は現在進行形なので、
はいはいはい、
私の存在を否定したい。
うん、お姑さんが。
はい。
でも、ご結婚なさって随分経ちますよね。何年ぐらいです
か？30年は経つんですが、
はい。
きちんと結納も済ませ、
うん、
で結納の時にも娘2人とも、うん、外にも出したので、
うん、
安心して嫁いでくださいねっていうことで、
うん、
お嫁に来たんですけども、
はいはいはい、
そしたら、まあ、姉が離婚して毎日のように甥っ子もご飯を食べにじいちゃんばあちゃんの家に来てて、
うんうんうん、
で姉も仕事が終わったら当たり前のように実家に来て、
はいはいはい、
でお邪魔します、私がもう同居しているからお邪魔しますと私は思うんですけど、
うん、
ただいまって帰ってきて、
うんうん、
で当たり前のようにご飯食べて、うん、ちょっと一服して、うん、じゃあありがとねって言って立ててもらって家の方に帰っていくっていう状態だったんですよ。主人の方に妹もいまして、
うんうん、
1週間に1回は実家に遊びに来て
はは
当たり前のように上がってきて、
うん、
お母さんと喋って帰っていくっていうのが、もう毎週毎週あった、うん。
でもそれはほら、若い頃でしょ？ 22 歳。
それは若い頃です。はい、はい。
以前同居なさってたっていうんですけど、何年ぐらい同居なさってたんですか？
7年間同居しました。
うん。
まあ、主人の仕事の都合で、
うん、
一旦出て、
うん、
で、一旦出たら、伸、うん、び伸びと元気よく楽しく家を切り盛りしてる姿を主人が見て、
うん、
あ、これが本来の君なんだねっていうことがよく分かったらしくて、
はあはあ、
うん、で、あ、ごめんね、じゃあもう戻ったら別に家建てようねっていう、家を作ろうっていう決心は、その間にしてくれたんですけど。
あ、旦那さん優しいじゃないですか。
うん、同居してた時はもう本当に、なんていうか、一生懸命私がやっていることを邪魔したりとか。
その誰、小柔道さんたちが、
姑がです。
姑さんが一生懸命何をやろうとしてるのを邪魔する
例えばですけど、一人で家事をしてて、
うん、
まあ、赤ちゃんが生まれたりして紙おむつが溜まってきたり、
うん、
ゴミがすごく出たんですよ、ちっちゃい子供がいるときは、
うんうん、
でその時のゴミ出しも朝4時か5時におっぱいをあげる感覚の時間帯で起きた時が4時5時だったので、
うん、
あ、このタイミングでゴミ捨てに行こうと思って、まだ薄暗かったですけど、ゴミ収集する席所のとこまで持っていき、うん、
はい、
で戻ってきて、まあ、母が待ち構えてて、
うん、
ゴミ出しは7時から8時だよって言われて、
うん、
あ、でも私のタイミングはこの時間なんでって言っても、
うん、
他人さんが見たら夜中に捨てれてると思われるから、
うん、
やめてちょうだいって言われて、
うん、
主人がゴミを持って出勤しようとしたら、もう朝ストップかけて玄関に私を奥の部屋から呼んで、うん、なんでこんな家に出たゴミを持たせて仕事行かせるのって怒られて、
うん、
主人から今から帰るけどって電話が来ると、なんか買ってくるものある、じゃあパンと牛乳よろしくっていう、そういうやり取りを夫婦がしますよね、
はい、
そうすると主人がその買い物袋に牛乳とパン持って帰ってくると、もう玄関先でチェックして、
うん、
で、もう玄関のとこで、お嫁さんって言われて、
うん、
入っていくと、こんなもの、一日あなたは家にいて子育てしかしてないのに、うん、パンと牛乳ぐらい買ってくればいいでしょ、
うん、でもそれは30年前の話ですよね。
で、私が夫に家を建ててもらった時に、
うん、
まあ、親の敷地の中に建てていただいたので、
うん、
今までの流れがあるので、うん、同じ敷地に建てたらまた同じことを繰り返すと思って外で苦労してもいいから外にお願いって言ったんですけど、
うん、
主人はいやもうその親の土地があるんだからここに建てる、俺は長男だしここに建てるのがベストだよっていうことで、しぶしぶまあそういう流れがあったのでそこに建てたんですね、
うん、
でも親にとっては私はいいよね、あんたは嫁いできてさっと家建ててもらってみたいな母はそういう気持ちがあったり、
うん、羨ましいんですね、
うんうん、とか、うん、近所でお葬式ができても、
うん、
田舎なので お姑さんがお嫁さんと一緒に行ってお参りに行ったりするんですよ。近所の輪の中にこうお嫁さんを溶け込ませるような、なんかそういう感じなんですけど、はいはい、一般的に、
うん、
それをすぐ近くに親戚が住んでおりまして、
うん、
でそこのお嫁さんをと一緒に葬式に行って、私にはお葬式があることすら知らせなかったりとか、いとこのお葬式があった時に、
うん、
夫婦で挨拶に行って、夫だけ私の息子っていうことで姑は紹介して、私のことは目の前にいるのに存在を無視して、普通は息子夫婦だよっていう風で
説
明しますけど、
う
ん
ね
うん、私の息子っていう風な感じで、私
それに対してご主人は何て言うんですか？
俺のお袋が全部悪いっていうことで申し訳ないとは言いますけど、
うん、
でもそれ以上もうどうにもならないし、
でもまあそんなこと言ってても88でしょもう。
でそれが最後の最後にとどめを刺されたので私が、それで今回お電話入れさせていただいたんですけど、
はい、
老後も面倒見てもらえる人がいないじゃないですか、今までの流れで私には頼めなく、
はいはい、
頼みたく、私には頼みたくなくて、頭を下げたくないということで、
はい、
姉が4年ぐらい前に親が住んでる実家に入って同居しだしたので、
はい、
ちょっとそれおかしいんじゃないのって、まあ、夫と話はしたんですけど、それで姉の息子がお墓も仏壇も守るっていう風に流れになってしまったので、
はい、
私としては私も健在、うん、長男っていう私の夫も健在、
うん、
私息子もいるのに、
うん、
それをすっ飛ばしてそちらに行きますかっていう、そういうことで、
つまりその遺産とか相続とかそういうことの問題ですか？
いや違います、私はお墓を守る、あの仏壇を守るっていう気持ちでここの家に嫁いでるので、なんで私が守らせてもらえないんだろうっていう、そういう辛さです。
はあ、結婚っていうのは家に嫁ぐものではなく、はい、ご主人と結婚することでしょ？って戦後はそうなったはずですよね。私学校で習ったんですけど、
それはそうなんですけど、うん、でもやっぱり長男のお嫁さんに来て存在すら無視されてるので、
はい、
最後のとどめがそれなんだ。すごくこれを突き詰めて話すと、私は姑に愛されたかったって思う言葉が出てくるんですよ。
そうですね、
うん、でそれが叶わなかったと思うと泣けてくるっていうか、
別に好きじゃない人間に好かれなくていいじゃないですか。
好きになりたかったんですけどね。
それじゃあ改めて今日のご相談内容は
どうしたらいいんだろう。私が幸せに前向きに生きていくにはどういうふうに心を切り替えたらいいのかですかね。
なるほど、わかりました。じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。
はい、
弁護士の坂井誠先生です。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
柴田さんが最後にもまとめていただいてるんですけど
すみません、
あのね、お嫁に来たのに私は何なんだろうとっていうところから始まった話ね。
そうですね。
来てるんだけど、最初の話はどっから始まったか知ってます？覚えてます？相談は何ですかって、嫁姑の確執ですっていうとこから始まったんですよ。
あ、はい、
それでああだこうだっていろんなことがあったことを言ったんだけど、
はい、
だけど言ってらっしゃるのはもう30年ぐらい前の話とか25年ぐらい前の話なんですよ、大きくはね。で結局何が不満なんですかって思って聞いてました。
存在を無視されてることが不満なんだと思います。
うん、それはなんかまとめて言っちゃってるけど、要するに、愛されたかったって最後言ってたじゃないですか。
はい。
で、愛されたかったんだけど、叶わなかったと思うと、まあ、なんていうか悲しくなるって話なんだけど、
はい。
それもね、言い方変えると自分中心なんですよ。
あ、
たまたま、姑さんの立場になった人と馬が合わないってことは、それはよくある話ですよね。
うん、
で、愛してもらえなかったから、それはそれでしょうがないじゃない。 あなたの価値観があって、向こうの価値観がある。あなたの価値観もね、
はい。
いろいろ結構自分勝手なとこがあって、
うん、
お墓を守る。家制度がいいんだっていう人はいてもいいけど、うん、だったら、その価値観っていうのは、かつてのね、うん、昔の価値観で、はい、その嫁に行ったら、その、姑と姑の言うことは聞きますっていう世界の話じゃない。僕はそういうのは今やないと思ってるから、全然そういう価値観違うんだけど、だそこがちょっとあなた、片方は今の人。でもなんか家に入るとか、お墓を守るとか、長男の嫁だとか、そこはすごくある意味、勝手な部分があるわけ。
ちぐはぐなんですね。
そう。結局ね、あなたはその自分の周りのこととか人のことばっかり気にして、不満をおっしゃっていて、
はい。
自分は何なのか、何したいのか、っていうことがあんまり出てこないの。
その家族の一員になりたかったんだと思います。
家族の一員って言うけど、夫とはうまくいってますか？
いってます。
で、息子さんとお嬢さんはどうですか？もう立派に育ったんだよね。
はい。社会人で働いて、一人は結婚して、子供ももうすぐ生まれます。
今も仲いいですか？
仲いいです。
じゃあそれでいいじゃない。
そうなんですね。
だから、夫とも息子とも娘ともうまくいって、孫もできて、家もあって、生活の不安もなさそうだし、それで家族がうまくいってるってことなんですよ。
うん、
向こうの家は向こうの家で仲良くやっていて、あなたはあなたの家族とうまくやっていくっていうことでいいわけ。
わかりました。夫が全く同じことを、全くその通りのことを私言われてます。
ご存知と思うけど、相続は子供に均等に相続権があるわけね、相続分が。
はい。
長男、次男とか。
そういうのはもう全く、そんなことは、
だけど、そう言いながらね、最後あなたがとどめって言ったのは何だった？墓を守れなくなったとか言ってたじゃないですか。
はい。
それって向こうの家の相続の話なんだよね。
お墓も相続なんですか？
そうですよ。相続財産の中で特別扱いされますけど、それは相続で、協議して決めましょうってことになっていて、あなたは相続、相続関係ないんで、口出せない話なのに、あなたはそこで突然相続の一要素であるお墓を守るのは私の役目だって急になっちゃうわけ。
あ、全然無知でした。知りませんでした。
あなたも本当は気にしてないんだったら、そうじゃなくて自分の家のことを中心に考えて、まだ若いんだから51で。私は何をしたいのか、これから何をしたいのか、っていうことを考えてさ、言ってください。前向いて、後ろばっか向かないで30年前の話しないで。
そうですね、うん。ありがとうございます。
30年前の話しても全然意味ないから。
そう、分かってます。はい。
それで今困ってんだったらともかく、全然関係ないんだから、30年前の話。
はい。
よくその辺考えていただいて、はい、ちょっと抽象的なお話しかできなくて申し訳ないけど、いやいやいや、私の方からはこんなところかな。
ありがとうございました。
もしもし？
あ、はい、ありがとうございます。
私思うんですけど。
はい。
愛されたかった。愛してくれなかった。それね、はい、原因は何かっていうとね、はい、あなたが愛さなかったから。いじめられた。私の家事を邪魔された。あんなこと言われた。あんな風にされた。
ああ、私が愛してなかったのかなって。
うん、そう思います。話聞いてるとそうなんです。あんまり、人の気持ちを、分かろうとしないですもん。私の気持ちは分かってほしいけど。
ああ、そうかもしれない、うん。そうだと言われます。
うん。そしたら、もうこんなにこじれた、姑さんのところのお家とは関係なく、うん、
はい。
あなたはご主人をちゃんと見た方がいいと思います。
わかりました。
そう思う。はい。
ありがとうございました。はい、
まだ50歳ですからね。はい。もっともっと社会性を持って元気に。
そうですね。はい、ありがとうございました。はい、
失礼します。
失礼いたします。
はい。
ありがとうございます。
はい。